市政運営の基本政策、自然、町、暮らしが調和する町づくり、駅周辺の町づくりにつきましては、武蔵小金井駅南口第二地区再開発事業の施設竣工が本年5月といよいよ間近に迫り、周囲からはハケをイメージした美しい植栽の姿も見られるようになってまいりました。6月には商業施設のグランドオープンも予定されています。駅北口につきましても、駅前にふさわしい賑わいの拠点の再生に向けて、再開発等によるまちづくりの検討が進められています。東小金井駅北口の土地区画整理事業では、駅前広場のバスシェルターや電線地中化の工事が進んでおり、令和2年度には市民参加による駅前広場と都市計画道路の樹種選定や、奉仕団体からご寄贈いただいた時計塔の設置などを予定しています。緑と水をはじめとするかけがえのない地域環境を確保し、本市の魅力を将来世代へ継承していくため、環境基本計画の改定に取り組み、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ってまいります。また緑地の保全や緑化の推進に関する緑の基本計画及び気候変動に伴う昨今の異常気象等による様々な被害に対応する施策も盛り込んだ地球温暖化対策地域推進計画の改定に取り組みます。今後も地球温暖化対策の一環として環境に配慮した取り組みを進めてまいります。町のにぎわい創出につきましては、生活都市にふさわしい産業の育成等を目指し、産業振興プランの取り組みを進めているところです。また、将来を見据えた実効性のある農業振興施策や、農地の保全に寄与する取り組みを推進するため、新たな農業振興計画を策定いたします。多くの市民の皆様にご利用いただいている市民農園につきましては、令和3年4月に、仮称、ぬくい北第二市民農園の開園を予定しており、都市農業への理解促進に努めてまいります。次に、地域における安全、安心な暮らしについてです。まず、市民の生命、財産を守るために、昼夜を問わず活動していただいている消防団員の方々と、そのご家族、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。地震や風水害などによる災害から、一つでも多くの命と貴重な財産を守るためには、自助と共助の二つの理念に立つ市民と、公助の役割を果たす使徒が、それぞれの責務と役割を明らかにした上で、連携を図っていくことが欠かせません。また、防犯面においては、市、市民、事業者、警察等が相互の連携を深め、円滑かつ効果的な防犯協力体制づくりを目指します。一方で、コミュニティバス再編事業、無電柱化推進など、市民の皆様の安全性、利便性、快適性を向上する取り組みに努めます。都市計画道路の整備につきましては、昨年10月に東京都知事宛てに要望書を提出しております通り、市民の皆様の十分なご理解や環境への配慮などに留意し、適切に対応してまいります。また、基本構想に即した魅力的な街づくりや住環境等の実現に向けて、令和4年度からの新たな都市計画マスタープラン及び住宅マスタープランの策定に取り組んでまいります。住みやすい、住み続けたい街であり続けるために、少子高齢化の到来など、長期的視点を踏まえた街づくりについて、しっかりと検討を重ねてまいります。すべての人が自分らしく、 安心して暮らせる街づくり。高齢者、障害のある人、子供などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に作り、高め合うことのできる地域共生社会の実現に向けた取り組みとして、福祉総合相談窓口の整備を進め、仮称新福祉会館での本稼働に向け、本年10月には社会福祉協議会内での施行を開始いたします。介護、医療、介護予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの進化、進は深海の進、推進を図るべく、介護予防、重度化防止、地域で自立して暮らし続ける仕組みづくり、地域で支え合う仕組みづくりに取り組むとともに、認知症の方やそのご家族の視点を重視し、認知症への理解を深め、認知症高齢者の方等に優しい地域づくりを推進します。障害者施策につきましては、平成30年10月1日に施行した、障害のある人もない人も共に学び、共に生きる社会を目指す小金井市条例の趣旨を踏まえ、さらなる障害の理解促進、普及啓発に努めてまいります。地域生活において、障害のある方や、その家族の緊急事態に対応できる体制づくりのため、市内の福祉関係機関等と連携、協力し、地域生活支援拠点として、必要な機能の整備に努めるとともに、新たに住宅入居等支援事業を行ってまいります。健康、医療に関する施策については、長寿社会において、誰もが生涯を通じて、健康で質の高い生活を送ることができるよう、医師会、歯科医師会、薬剤師会などの関連団体と連携し、取り組んでいるところです。新たに、個別胃がん検診、子ども・高齢者向けの歯科相談、休日薬局二極体制、母子への心身のケアや、育児サポートを行う産後ケア事業を実施します。今年1月から国内でも感染者が確認されている新型コロナウイルスなどの感染症対策についても、東京都と連携を図り、感染の拡大に備えてまいります。また、人権が尊重され、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる社会を目指す取り組みとして、本年秋頃からパートナーシップ制度を実施するとともに、男女共同参画施策の計画的実施のため、男女共同参画行動計画の改定に取り組みます。多文化共生社会の実現に向けては、日本語スピーチコンテストなどの国際交流事業を通じて、さらなる外国籍市民との交流を図り、理解を深めるよう努めてまいります。障害学習に関する施策については、誰もが学びを通して、さらに豊かな人生を送れるよう、年齢、障害の有無、経済状況、国籍などに関わらず参加できる学習機会の提供に努めます。子供が子供らしく、のびのびと育つ街づくり。子供たちの笑顔があふれる街であり続けるため、切れ目のない子育て支援と教育環境の向上によって、子育て世代にとって魅力ある街であるとともに、一人一人の子供たちにとっても住みやすい街を目指し、さらなる取り組みを進めてまいります。待機児童の解消につきましては、待機児童ゼロを目指して特に力を入れてきたところであり、新規施設の開園や既存園の定員拡充などにより、平成27年4月から平成31年4月にかけて、1000人を超える定員増を行ったところです。しかしながら、平成31年4月の待機児童は111人であり、未だ待機児童の解消には至っておりません。今後5年間でさらに、1000人の定員増を図るなど、 引き続き保育定員の確保に努めてまいります。また令和元年度から実施している病児・病後児保育事業のさらなる拡充に向けた準備を進めるなど、保育サービスの充実に努めてまいります。学童保育所の利用者増加への対応について、児童の安全性・保育の質に留意した保育環境整備を柔軟に進めてまいります。子どもたちが安全で安心して過ごせる居場所づくりにつきましては、放課後子ども教室のさらなる充実を図ります。また新たに、学校と地域の連携、協力により、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、地域の活性化も目指す地域学校共同活動推進事業に取り組んでまいります。また、子どもの権利を守るため、子どもの声に寄り添い、子どもが安心して相談できる救済機関として、仮称、子どもオンブズパーソンの令和4年度設置に向けて準備を進めます。子どもたち一人一人が国際社会に生き、社会の変化に対応できるよう、自分の良さや可能性が認識できる自己肯定感を育み、持続可能な社会の作り手となることが求められており、本市では子どもたちの個性と創造力を伸ばす教育を重視し、取り組んでまいります。令和2年度には全面実施される新しい小学校学習指導要領に基づき、外国人による英語指導 ALT の充実を図ってまいります。また、これまでのオリンピック・パラリンピック教育の集大成として、ボランティアマインド、障害者理解、スポーツ志向、日本人としての自覚と誇り、豊かな国際感覚の5つの資質を育んでまいります。一方、いじめ・不登校等の生活指導上の課題につきましては、スクールソーシャルワーカーの増員や、いじめ防止条例検討委員会での検討を重ねながら、仮称、小金井市いじめ防止対策推進条例の制定を行い、一人一人の児童、生徒、保護者への支援体制の充実を図ります。